ックアッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の深尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。ゼミ活動の一環で新しく滋賀県の東近江市、和歌山県の有田市、京都府の大山崎町の3つに、活動の拠点を置いた3回生が3班に分かれ、地域の課題について調査しています。そこで学んだことをそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通じて皆さんに伝えていこうと思います。今回は東近江班がお送りします。本日お送りするメンバーは淳と
城と
ゆりなと
りょうとと
かほとちゃんもです。
よろしくお願いします。
いやーね、俺が一番最初噛むかなっていう話をしといてね。はい、
やっぱりですね。
はい、その通り。まあ、その通り。ご愛嬌ということでお許しください。
頑張っていこう。
ありがとう。じゃあ9月分で、ね、皆さん頑張っていきましょう。
はい、
ということで、もう最初からどんどん飛ばしていきましょう。
はい。
はい、まず最初、皆さん、夏休みどうでした？最初誰からいこうかな。じゃあ、かほから聞いていこうと思います。
は
い、
私は沖縄にこの間行ってきました。
おいしいね。
やっぱ大学生やから3泊4日でちょっとゆっくりもう今のうちに行っとこうかなと思って、
いいですね。
うん、中学校の修学旅行ぶりに行ってきました。
そうなんよ。
ほんまに綺麗やった。海が
羨まし
いな。楽しそうやったな。
そうやな。もう3日間もうはしゃぎすぎて、最終日にはもう熱出て死んだけど
朝からもう体調悪かった、
うん、もう頭が痛いと思って、なんかやっぱり暑いからホテル内はやっぱ涼しいっていうか、もう寒いぐらいで、多分そこの温度調節かな、
な
んかあれやったかな。
で今まで続いてるって。
そう、今も声がガラガラという。
もう1週間ぐらい経ってんじゃん。
みんなに酒焼けって言われるけど決してそうじゃなくて、
楽しかったんな。楽しい代償です。
そうです。
美味しいもの食べたか。いっぱい、
うん、美味しかった。本当にサタンダギとかね、石垣牛とかね、
ああいうの食ってるね。
うーん、山ぶどうじゃなくて何だっけ、
海ぶどう。
山ぶどう、
山ぶどう、
ぶどう、
それ普通
ただのぶどうや。
海ぶどう食べた。
チブチのね、
うん、
食べてない。
食べないよ。
あんま好きちゃうから
。あーちょっとな、見た目もな、
うん、今日なんかフチャンプルとか、
フチャンプル、
うん、ゴーヤチャンプルじゃなくて、
あ、フ
チャンプルとかね、豆腐チャンプル、とか、うん、もうご飯はもう居酒屋も全部正解やって、
朝食は朝食、
朝食ももう沖縄ナンバーワンのバイキングで、うん、ホテルのバイキングでね、うん、もう幸せに食べてきました、うん、もう幸せ太りです。
よかった、よかった、
はい、
ありがとう。
食べ物の話ばっかりやんけ。
間違いない、
ね、もう天竜健一郎さん
声が
違ってたね、本日の。
そうですね、
結構いいゲストを呼んだね。
小学生忘れてたな。じゃあ次誰に聞こうかな。ゆりの、お願いします。
はい、私もカホと同じ時期に鹿児島に行ってきました。
おい、いいな。
鹿児島は2泊3日やったんですけど、うん、友達2人で計画してて、うん、なんかめっちゃ初めは島に行きたいなって話をしてたんですけど、うん、結局2泊3日で2日目屋久島行こうって言ってたんですけど、うんうんうん、当日なって待って、よくよく考えたら入れる時間めっちゃ少ないのに交通費めっちゃ高いなってなって、うん、ホテルも取ってたのにキャンセルして、結局鹿児島で2泊3日過ごそうってなってたから、なんかあんまりこう計画を立ててなくて、うんうんうん、で2泊目泊まったゲストハウスに泊まったんですけど、うん、そこの近くになんかそのゲストハウスのおかみさんが紹介してくれはった居酒屋があって、そこをもう横並びで 5,6 人しか座れないような、もうおっちゃんが一人でやってはるような、めっちゃ、まあ、小汚いとこに行ってそう行ったし、で3日目どうしよっかって話をしてたら、横に夫婦が座ってはって、その人とすごい仲良くなって、うん、なんかほんまに鹿児島のこといっぱい知ってるからみたいな、うん、で島のこともなんか住んでたこともあったからいろいろ知ってるよって言ってくれはって、なんかもうすごい仲良くなって、で京都にも行きたいみたいな言ってはって、でそこでちょっと連絡先を交換したいということで、うん、まあ、させてもらって、その夫婦の横に一人男性の方がおられて、
うん、
でその男性の方もまあすごいそこで仲良くなって、
うん、
で、まあもうそろそろ時間も時間やし帰ろうかっていう風になって外に出たら、なんか明日どうするみたいな聞かれて、うん、明日だからさっき紹介してもらったコースで今日の夜もう一回コース組み直して最終日楽しみますみたいな言ってたら、うん、なんかお昼暇なのみたいな聞かれて、
急の、うん、
でちょっと私え怖いってなったんですけど、もう一人の友達がえはいみたいな言い出して、なんかあの鹿児島って黒豚のしゃぶしゃぶが有名なんですけど、うん、まだ食べてないんですよって話をしてたんですね、うん、その居酒屋の中で、うん、そしたらなんか美味しいとこ知ってるからみたいな連れて行ってあげるよって言われて、
怪しいぞ、
本当に怪しいと思って、もう絶対行きたくないと思ってちょっと行かんとこ行かんとこっていうのを命令訴えたんですけど、友達がえその時に友達がまあお願いしますみたいなこと言ってしまって、でまあ連絡先交換して、うん、
大丈夫か、
そうえ怖いってって言いながら、ほんでゲストハウス向かって帰ってたら電話かかってきて、ゲストハウスの横に銭湯があるんですけど、なんか僕そこの銭湯の人と知り合いやからみたいな、今日言ったらただ入れるよみたいな言われて、え待って待ってみたいな、
そん
なのいいのみたいな、ほんで結局えでもなんかせっかく言ってくれてはんのになんか断るのも申し訳ないなっていう風に言って、お風呂行ったらもうほんまにあの人あのよく来てはるよっていうことで、ただで入らせてもらって、ほんで次の日もう夜も寝る時もえほんまに怖いみたいな、どうするどうするみたいな、もうそういう怖い夜をドキドキしながら過ごして、で結局は朝起きて、まあ、ちょっと観光してて、で、まあ、次回になったら電話かかってきて、でなんかもう入ってるからみたいな言われて、行ったらほんまにその人男性の方一人で座ってはって、ほんでその時も怖いんですよ私は、食べながら食べながら、えほんまにほんまにただなみたいな、何もされへんのみたいな言ってて、結局お会計もう3人で1万2000円とか、
あらまあ、
言ってて、ほんでで私たちレンタカー借りてたんで、でその人歩きやって、じゃ乗ってきはったらどうするみたいな話とかもしててい
ろいろな最悪を、
そうお会計終わったらなんかお土産まで買ってくれはって、
すご
い、そのまま帰っていかれるというただのいい人でした。
いい人
何やったん、
結論はいい人、
うん、だからそういう旅行を通じてなんかいつもは食べ物食べたりとかなんか見に行ったりとかしかしたことなかったんですけど、うん、そう人と触れ合う、うんっていうことのなんかその旅行の醍醐味みたいなのを味わえた、うん、
わ
いいね、
その隣の夫婦さんもすごいいい人やって、うん、そのご飯連れてってくれはった人もすごいいい人やって、一生忘れない旅になりました。
わ
いい話やった。
いい話やな。
そうそう、ほんであの飛行機で帰るときにメールも来てて、うん、なんかあの今日はおせっかいに付き合ってくれてありがとうねみたいな、これから2人に幸せがあることを願っていますみたいな、頑張りすぎないで楽しんでくださいみたいなメッセージ来て、
甘い
いい人いるんやなっていう話です。施
しですな、施しや、いい話やな。
そうだから、うん、ぜひぜひなんかそういう、うん、あえて大きいとこじゃなくてちっちゃいとこに泊まって、うん、そこの人に紹介してもらったところを巡るっていうのも、
うん、
いい旅行の仕方なんやなって思いました。
21の夏の旅あいいですね、
そう、
うんうん、こういう思い出があると一生忘れられない思い出になって、うんうん、
いいの、
はい、ね、
みんなもぜひやってみて、
はい、みんなの夏の思い出を聞いたところで、うん、これからもうね寒くやっていきましょうね、う
ん、9月なんか入ってからいきなり寒くなって、
いきなり寒くなって、ね、いきなりほんまに
寝る時とかね、
特に昼と夜の寒暖差がすごくって、
うん、
昼は半袖で過ごしてるのに夜のは全然過ごせへんとかザラで寒いなと思う、そんな季節になってきましたけど、ちょっと一旦この辺りであのこれからの秋からの抱負をシャモに、
う
ん、ね、軽くでいいんで、うん、語ってもらってから次に行こうかなと思います、うん、
はい、これからですね、今とりあえず東を見反としてサッシをね、聞き書きサッシを作ることをすごい重点において活動してるんですけど、うん、これが結構なかなか進んでるようで進んでなくて、
う
ん、
そうですね、
一個一個ね、なんかほんまにこう配っていくものってなるといろんなとこに許可取ったり、うん、いろんな人に、うん、了承を得たりしないといけなくて、それが結構時間かかるなっていうのはあるんですけど、うん、9月中にですね結構もう大体の形を完成させて、
もう配っていける形にしたいなっていうのが一つ、うんうんうん、あります、うん、あとはあの夏合宿で討論会のテーマについて3回生ですごい話し合いました、うん、じゃないですか、うんうん、でまああの時も結構ざっくりしてるから一個に決めるのが難しいなっていう感じやったけど、まあ、とりあえずその例を決めるにあたってもやっぱ1年間こんだけ東近江の伊庭っていうところに密着して活動してきたからこそ分かった、なんかボトムアップ式というか地域の人から発信するこのなんか地域のパワーっていうものについて、それをなんか数字とかでアンケートを行って数値化することでしっかりした結論に持っていけるように持っていかななという焦りも感じつつ、まあ、私ららしくマイペースにもやっていきたいし、うん、っていう感じですね。やらなあかんことは
追い込むときは追い込んでな、うん、
せやな
忙しいな。
オンオフをしっかりして
頑張っていきましょう。
今回に向けて頑張りましょう。
いやいい抱負、
ありがとう、
よいしょ。秋も
そうやね、これからも
こっからが本番。
そうやね、
今まで練習やったな、追い込む練習、
まあ、リフレッシュもしたとこでね、夏休み
は、ね、はい、頑張っていきましょうということで、まあ、これからも頑張っていきましょうなんですけど、実際まあ結構8月も頑張ったことはあったんで、
ね、頑張ってないわけじゃない、
そう、練習とか言いつつもちゃんとやってたんで、うん、その辺の報告ということで、指の魔法から、はい、はい、お願いします。
はい、私たち8月の16日水曜日に牛乳パックで手作り水車イベントと題しましてイベントを開催しましたね。
はい、イエーイ、しましたね。
これまあちょっと思ってた方より準備が大変で、牛乳パック1枚をこう開いて、そこに下書きを3種類の下書きをして、うん、実際に子供たちにハサミで切ってもらって、で組み立てたり、うん、糊で貼ったり、うん、セロテープで貼ったりして、うん、水車の形を作ってもらって、どの水車の形が一番回るかなっていうのを、うん、まあ、子供たちと一緒に実験するみたいな感じのやつ、あのイベントをやったんですけど、まあ、まず牛乳パックを集めるのがね
大変
でしたね。
大変、とりあえず家の牛乳パックを持ってきて、まあね、最終的にはスーパーにお借りするというか取らせていただいて、でね、一番大変やったんが何ですか？
やっぱりあれやんな、下書きがもう一番大変
でした。前日の夜中、うんうんうんうん、夜の8時から3時ぐらいまで準備し続けるという
正直甘く見てたよな。
そうやな、だからな、ほんまに甘く見たらあかんということをちょっと学んだなそこで、うん、
水車の下書きね、うん、
大変やったな、あれ
大変やったな、
よくやった。でまあ無事終わって、うん、1人まあ3種類ずつ作れるなって、これぐらいやとね、うん、状況まで行って、まあ、当日はまあ大人も子供も含めて40人ぐらい、
ね、40人
ぐらい来ていただいて、うん、で午前中に一緒に作って、うん、で午後からは毎年行われてる流しそうめんのイベントがありまして、うん、そちらで、まあ、みんなで楽しく流しそうめんを楽しんで、うん、で終わってからその流しそうめんで利用した竹を、竹の上に水車のこの、うん、竹の上に水を流すレールを3本用意して、うんうん、そこから落ちてくる水で水車がどんだけ回るかっていうのをやりましたね、
うんうん、そうね、
楽しかったですか？
めちゃくちゃ盛り上がった、
盛り上がったよ、
本当に盛り上がった。なんか身近なものでこんなできるって、
そうね、
なんか子供たちもめっちゃ興味示してくれて、うんうん、なんか私たち的には1個か2個作れたらいいなっていう感じやったけど、うんうん、もう3個目も作りたいみたいな、家に持って帰りたいみたいな、下書き書いたやつとかもって言ってくれて、すごいなんか保護者の人も嬉しそうに写真撮ってんの見て、すごいなんかほっこりした、
ね、うんうん、ぜひね、多分ネットとかで牛乳パック水車とか調べたらいろいろ出てくると思うので、うんうん、お子さんおられる方はね、ぜひやっていただけたら楽しめるかなと思います。でですね、ここで東近江藩に初めてお便りが届きました。
よ
いしょ、
ね、水車 あのイベントのチラシの方にちょっとメールアドレスを載せていったんですけど、うん、はい、そちらに参加者様からのメールが届いたので、うん、読ませていただきます。
お願いします。
龍谷大学政策学部深尾ゼミ東近江藩の皆様へ、はい、先日は伊庭で手作り水車バトルを開催していただきありがとうございました。
いやこちらこそありがとうございます。
こちらこそですね、
娘のあかり、おいっ子めいっ子はもちろんのこと、他の子供たちもすごく喜んでいて、保護者としてとても嬉しかったです、うん、 私たちは2件とも結婚後伊庭の外に出ているのですが、伊庭で生まれ育ち会場となったお寺では慣れ親しんだ場所のため、そこで子供たちがこうした楽しいイベントを通じて伊庭と関わってくれることをとても嬉しく思っています。父が流しそうめんの主催メンバーなので毎年流しそうめんに参加させてもらっているのですが、今年は学生さんたちの企画が加わり楽しさ倍増でした、
うん、ありがとうございます、
ありがとうございます、
ね、で加えて娘のあかりちゃんがね、私たちに絵を描いて送ってきてくださいましたね、
うんうん、わかわいい、
かわいかったな、
ほんまに
あかりちゃんすごい楽しんでたもん、
あかりちゃん優勝しも、あ、優勝じゃないよ、
そうそうそう、優勝してた、
うんうんうん、強かった、
強かった
ちなみにそのお母さん、僕写真をよく撮ってたんですけど、うん、一緒に写真で盛り上がったりとか、うん、実はその中ですごいイバにも関心がある方で、すっごいもう学生がこういうことやってくれて本当に嬉しいみたいな感じで言ってくれたんで、
うんうん、ね、こうやって伝えてくれる嬉しさっていうのもね、そうそう、分かりましたね、うん、すごい、
だからもっとやってほしいっていう風に言われましたね、はい、
こういうのがねすごい原動力になりますね、
そうよね
嬉しいですよね、
うん、嬉しい、シンプルに嬉しかったし、
うんうん、はい、ね、もっともっと頑張っていかないといけないなっていう元気を本当にもらいましたし、うん、気合い入りますね、
はい、頑張りましょう、これも
ということで、はい、前期は 前半はこれぐらいにしておきましょうか、
はい、はい、
ということで曲の方に移らさせていただきます、曲の本日のお送りする曲は魔女の宅急便より優しさに包まれてです。ビッグアッパー、明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。お送りしました曲は、魔女の宅急便より優しさに包まれたならですもう音読ほんまに嫌いよ
いい声で言ってたら
書かれたことを読むの
間違いましたね、
あ、さっきな、うん、前半の曲紹介の時に何て言ったっけ、
優しさに包まれ
あ、はいはい、
ね、
曲を間違えるってお
っしゃ
った
ね、
失礼いたしました、
音声トラブルですね
あるあるはい、さて気を取り直して後半からは、
はい、
はい、ジョーが先陣切って行ってきてくれます、
はい、
はい、お願いします。
ですね、16日の前に8月12日ですね、私たち、ちゃんもとアツシ、僕と3人でイベントに参加してきました、
はい、
でこのイベントの名前、うん、絵日記って言うんですよ、
うんうん、
なんかちょっとこう想像がつかないじゃないですか、
うん、
こちらのイベントですね、あのこちらの伊庭地区に住まれている田辺さんっていう方が作り出したイベントなんですけども、うんうん、この作り出したきっかけが息子さんが小学生の時にあの夏休みに絵日記書くじゃないですか、思い出の、その書くのが書くことがないと、
うん、
まああるじゃないですか、うん、平凡な日
常だった
らね、そういうのがあったから、じゃあそういう絵日記に書けるようなイベントをしようぜって言って作ったのがこのイベントなんですね、
いいパパ
いい人ですよね、
行動力がすごい。具
体的にはどんな感じですか。
ですね、こちらはいろんな出し物があったりとか、本当に夏祭りって感じです、うんうんうん、はい、で本当にもういろんな方がちょうどお盆の時期にかぶってるんで、帰省されてる方、おじいちゃんおばあちゃん、いろんなもう年代の方々がいらっしゃったりして、大道芸とか、あとはもう普通に食べ物屋さんとか、
大盛り上がりですか。
そう、
いやすごい、なんか今までこんなにイバに子供おったんやっていうぐらいの子供がそういっぱいやって、
ちなみにこちらは今回で24回目、
すごい、すごい、
24回目です、はい、
創設者は田辺さんですから、は
い、すごいな、
子供がわーって騒げるとこもあったりとか、うん、その前にある川沿いにこういったこう歌川柳みたいな感じで書いたやつをこういっぱいポポポって書いてあったりして、おじいちゃんおばあちゃんそれを一つずつ見るのが面白いって言ってたりとか、
子供から大人まで
そう楽しめるイベントとなっているみたいです、はい、けどこちらのイベントずっともう昔から形が変わらないっていうことで、うんうんうん、まあ、田辺さん曰くちょっと今の時代にニーズが合ってるんかな、どうかなっていう風にちょっと今最近考えたり試行錯誤してるっていうことでね、僕たちもちょっと協力とかできるんちゃうかなと思って、うん、はい、考えてます。すごい楽しいイベントでしたね、
うん、よかった、
ね、あつし、
うん、本当に こうやっていきなり振られた、
びっくりした
の、うん、もうこうやって茨の中に茨のためを思って自分から進んでイベントをこう出してい行かれる人がいるってことは、うん、本当にね茨のもっと誇っていくべき点なんじゃないかなって思いますし、うん、羨ましいなと、ね、思います。
しっかりしたイベントやったもんね、
うん
うんうん、
よかった。
じゃあ次いきますか、
うん、
次の話、はい、結構うん長めで喋ってもらえるのかなこれは。はい、はい、じゃあ次カホの方、カホちゃんはリョウトか、
うん、
リョウト、はい、言ってもらいましょう。
お、はい、わかりました。
お、
毎度おなじみ、
はい、
東尾美、観光スポット紹介コーナ ー、今回は永源寺という、まあ、町を紹介したいと思います。
はい、
平成27年にこの日本遺産を僕ら結構紹介してると思うんですけど、うん、日本遺産として琵琶湖とその水辺景観が、まあ、認定を受けました。
うんうん、
で、僕たちが活動している伊庭の水辺景観と、
うん、
先月かな紹介しましたあの五箇所金堂町の、
うんうんうん、
まあ、景観が、まあ、構成要素に、まあ、選ばれたんですけど、その次に選ばれたのが永源寺と奥永源寺の三尊景観がまあ構成資産に選ばれました。でそのことによってこの東近江市の琵琶湖から鈴鹿山脈までこう全体が日本遺産として選定されたということが言えると。
すごいな、
ありました。で、永源寺はちょっと説明すると臨済宗永源寺派の大本山で、南北朝時代の1361年に近江守護、
うん、
佐々木氏頼に、追われて光明であった若質元寇前史っていう、まあ、難しい名前の人が解散しましたと。
何やねんそれは、
分からん。で永源寺は、越後川っていう、まあ、川に沿って境内がこう広がってるんですけど、うん、で僧の、修行は越後川の清流とともにあると言われています。でまた門前の、まあ、千字水っていう、まあ洗う水の水っていう、
あ
そこではそうそう世俗の、汚れを開いた、まあ、耳の清めというか、
うん、
それには向かうとされています。うん、僕も
実際にね、
まあ、
1年前に
懐かしいです、去年ぐらいですね、
うん、真冬に近かった
よ、11月ぐらい
すごい寒かってた中でこんなさらっとおるんやって思って、
ほんまに耳洗ってたから、
周りの人もびっくりしてた。
その時多分やんでたんかな、多分
やられたかった、
ね、
多分、うん、清めたかったよな。
そうそう、うんうん、でまあその永源寺みんなも6月にあの C2 サミットに行って、
うんうん、
まあ永源寺の山奥とかチャリで爆走したり、
うんうん、
ハイキングしたりしましたね、
うんうん、
でそこは、まあ、夏になるとこうなんか川沿いにキャンプ場がこう結構点在してるらしくて、
うんうんうん、
まあ、そこで川遊びしたり、まあ、釣りをしたりして、まあ、キャンプを楽しんでるっていう人もたくさんいるそうです。
うん、
で秋には、まあ、僕ら去年もいたんですけど、
ね、
11月上旬から下旬にかけて、うん、山もみじを中心とする木々が色づき始めて境内を鮮やかに積み込んでいます。
綺麗やったな、
綺麗やったな、
本当に。
でライトアップは行ってないんか、去年
行ってない。
11月の、まあ、上旬から下旬ぐらいまでは、まあ、夜からライトアップもしてるそうなので、
ぜひ行きたいな、
また、うん、行ってください。
ぜひぜひ、紅葉や、
うん、紅葉の季節
もうね、
早いな、
あと2ヶ月ぐらいですかね、
うん、
早いですね、あれから1年っていう考えると、はいはいはい、
これから一番亮との好きな時期に移っていくわけです
ね。
秋ね、秋大好きはね、
ゆったりとした秋にもね、うん、
ご飯も美味しいし
思います、
はい、
あとは家宝に、まあ、アクセスのことだけ言ってもらえか。
はい、アクセスは、はい、オウム鉄道から八日市駅より大見バスで35分、名神高速の八日市インターチェンジより車で20分ということで、うん、滋賀のそのもみじランキング、紅葉ランキングでもすごいトップになる永源寺なんで、ぜひ皆さん行ってみてください。
お願いします、
はい、お願いします。最後いきなり天竜源一の思いから
、ゲストマジかね、
気負って気負った、はい、このように東近江にはまだまだ素晴らしいスポットが隠されていますので、これからもどんどんリスナーの皆さんにお送りしていきたいなと思います。
はい、
うん、はい、では今日はここまでにしましょうか。
はい、
はいはい、本日は私たち東近江班がお送りさせていただきました。
うん、
来週は何班
でしょう。大山
崎班、はい、大山崎班が、はい、お送りさせていただきます。次の私たちの、 放送は約1ヶ月後です。番組へのお便りはファックス番号 075-253-6901 まで、 E メールアドレス info@radiocafe.jp までお願いします。ピックアッパー明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしましたのは厚と
ジョーと
ゆりなと
りょうとと
かほとちゃんもでした。
ありがとうございました。さよなら。バイバイ。